はい、それじゃあ生涯現役塾大阪第1回目のグループコースの2人目に、また H さんなんですよね。さっきの優勝してた
から。F です。
あ、そうそうか。もう名前言って持ってますけど。F さんでいきましょうかね。
はい。
はい、じゃあ F さんよろしくお願いします。
お願いします。
F さんは兵庫県のちょっと山あいのところにいらっしゃって、私の理解だと太陽光の関係のいろんなものを販売する、はいはい、一応数人の会社の社長さんやっておられて、一定の売り上げが得られたんですけど、はい、今回やっぱりよりネットで販売する世界に入っていこうということで、はい、会社整理されて、はい、で別の栃木県の何か、はい、有酸素農法かなんかですかね、
ナノバブル酸素水耕栽培、
うん、ナノバブル酸素水耕栽培をやってる栃木県の
人と組んで、
うん、
で彼の売り上げを上げるいう、あのお手伝いをする、
ネットマーケティングの方の担当をする一応役員に、
はい、でホームページとか、あるいはそのフェイスブックとか、
はい、
いろんなその仕掛けをしていって、
はい、
それを多くの方々に、
はい、
知っていただいて、
はい、
それでそのハウスの中に、うん、そういったその酸素をいっぱいこう水の中に送り込むことによって、
うん、
植物が3割ぐらい増産して、
うん、
美味しい野菜ができる、
うん、
という方法、
うん、
もう一つはお魚とか貝とか、うん、そういったところに酸素をバーッと吸うことによって釣ってきた魚が長生きして新鮮で美味しいものが食べれますよと、
うんうん、
2つのターゲットを向けてお客さんを取っていきたいと、うん、いうふうに思ってます。
で栃木にある、うん、ある程度の広さの、まあ、農場みたいなところに、
はい、
入植者を募っていくという話だと思うんですけど、はい、商品一つ買ってもらっていくらの商品ですか？
一応250万ぐらい。
250万ぐらい払ったら、栃木にあるスペースをもらって、
はい、
そこでナノバブルの栽培がね、できて、
はい、
普通よりも育ちがいい、効率のいい農作ができるわけですね。
そうです。
はい、そういう人を募ろうということ
ですね。そうですね。で、一応、もう特定するということであれば限られるんですけど、いろんなところにハウス、ビニールハウスやってるとかいっぱいあるから、まあ、そういったところもターゲットでやっていった方が拡散するんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、二通り
特定の場所に呼び込むだけじゃなくて、全国の各地にそのビニールのハウスを作るという人も、
はい、やりたい。だから、
うん、
私そっちを宇都宮とかまで行けないから、
うん、
だから兵庫県とか淡路島とか、うん、たくさんこういうビニールハウスがありますから、
うん、
そういったところに、実際熊本でこういうふうにやり方をやって、収入が1000万ぐらいの
熊本なんですか？
飢餓を作っていくところが熊本で、
あ、機械を製造メーカーは熊本で、
熊本で
実際にそれやってるのは栃木県の人で、
それで今これからやろうとしてるのは栃木県の人、
うんうん、
で今熊本でそのメーカーの人が地元の、うん、そのビニールハウスのところにそれを売って、
うん、
売り上げが1000万ぐらいだった農家が、うん、3000万ぐらいの売り上げに上がったと、
うん、
で非常にその好評でたくさん売れるから、
うんうんうん、
非常にその実績を出してるよと、
うん、
その話を聞いて、
うん、
私はその、宇都宮の方と、
うん、一緒にや
る、手伝ってくれと言われて、
わかりました。ちょっと今まだ説明の段階なんで僕はちょっと簡単に仕切っていきますけど、
はい、
つまり3倍ぐらい工作が進むわけですよね。
そうです。
そのナノバブルというやり方を使えば、ね、
はい、
だからそのやり方をこれから売っていこうと。
そうです、
ね、で商品の単価は250万円ぐらいのもので、
はいはい、
まあ割と高額ですけど、
はい、
まあ、要するに今までサラリーマンしてた人が脱サラして、
はい、
農家でやってみようかっていうぐらいの話ですから、
そうですね、
まあ、結構ね、
はい、
大きなスケールの大きな商売になると思います。
で 一応その日本の農業はおじいちゃんおばあちゃんしかやってない、うん、で若い人はもうあのサラリーマンで、うん、もう田舎から逃げていくというか、うん、多いんですけど、やっぱり日本の農業を発展繁栄させて農業やったら儲かるんやというような、自営の、若い人をこう入ってくるようなものにしていきたい、う
ん、だからね、社会的な意義もあるということですね、はい、OK、じゃあまあ説明ばかりしてもしょうがないんで、今日私に聞きたいところ、うん、コンサルのポイントのところに入っていこうと思いますけど、はい、何を今日は
まずその集客をどういうふうにしていったらいいのかという、うん、まあホームページやる人もまだ僕自体が、うん、ナノバブルの勉強があまり できてないので、うん、まあ、もっと詳しく勉強しながらブログとか、うんうん、あるいはあの最近聞いた話では、うん、あのポッドキャストという、うん、そういうそのラジオ番組みたいなものを、うん、YouTube のように、うん、あのアップルにアップすればたくさん人が聞いてくれる、うん、そういうのは非常に効果あるというふうに聞いたので、うん、そういったものも勉強しながらずっと発信していきたいなと、うんうんうん、それでまた そこに興味のある人をこういうすればあの沸かして農業が楽しくなりますよというのを、うんうん、話をしながら、うん、その興味を持っている人を集めて、うん、で織り込んでいきたいというふうに思います。
なるほど。だから、まあ、ここはもう結構いろいろと F さんは、はい、マーケティングの勉強をいろいろしてこられたんで、はい、まあ、ポッドキャストの話が出てきたりとか、はい、サイトの話が出てきたりしてますけど、まあ、ポイントはこのナノバブルというものがどれぐらい魅力的なもので事業としてもどれぐらいうまみがあって、はい、どれぐらい他のやり方よりも優れてるか、はい、これの説得力、
そうですね、
ここが命でしょうね。
そうですね、
うん、というのはなぜかというと、はい、まだこれそんなに世間一般に広まってない技術ですから。
そうですね、
広まってないからチャンスがあるんですけど、伝道がいるんですよ。
そうですね、
でその気がない人にその気させないといけない、うん、ここがどれぐらい、むしろ我が商品のリサーチですね、自商品のリサーチが非常に必要で、はい、つまり、まだ F さんは一応知識として知っておられるけど、はい、ナノバブルやってみられたこととか、うん、まだないでしょ、
はい、
だからここをどう埋めるかですよね。
実際私はやってないので、だから、まあ、例えば熊本で実際やってる農家さんのところに1週間ぐらい泊まり込んで、それで実際にやらせてもらう、
はい、
あるいはあの 漁船に積み込んでやってるのを聞いて、はいはい、どんな効果があるかとか、実際にそのやった人の経験談を聞いて、はいはい、ビデオを撮るとか、あるいはあの、うん、マイクで聞いた話を、うんうん、のホームページとかに載せていきたいなと、
うんうん、そうね、だからまあ実際ちょっとやってみることもね、うん、あってもいいと思うし、全くやってない人が説得しようと思ってもちょっとなんか遠いから、うん、はい、ちょっとやってみるって経験あったりし、それから成功者の話聞くのも大事ですね、
はい、
多分3倍ぐらいよく取りましたとか、すごいなんか収入が上がりましたって話が聞けるはずですよね、
う
ん、
そうですね、
でもそれ実際あってそういう話をたくさん取材してるのと、はい、かいつまんで知ってるのでは説得力が違いますから、
そうそうです、ね、
実際会って取材する舞台ですね、
はい、
うん、僕は今やってることですよ、はい、僕これ実際もやってますでしょ、はい、実際会って話さっきの方とやってるから、僕の方にもかなり生の情報が入ってるわけです、うん、でこれはなんかかいつまんであらすじで聞かされてるだけだと伝統力は弱いんですよ。だからそれやる必要は、はい、それとね、もう一つアドバイスがあるとしたら、やった人が良くなったっていう話はたくさん聞けると思うんですけど、今までの工法とこのものの比較、どこがどうすごくいいのかというのは別途勉強がいりますね。つまりやった人はね、すごかったっていうことは体験で持ってるから貴重だけど、今までの農法とこれを比較してどこが優れたかよく分かってないはずなんですよ。
で水で育てるというのもあるんですけど、だけどその酸素を送り込むことによって根腐れというか根が腐るとかいうような、
うん、
なんかで酸素がいっぱい あることによって成長が早い、
うんうん、
それからあの栄養価をたくさん吸収する、
うん、
ということがあるので、
うん、
今の酸素はなしで水だけ育てる肥料をやって育てるというのも多いんですけど、うん、そこに酸素を送り込むことによってものすごく成長が早くなるという効果があるんです、うん、
なるほど。まあ、それ酸素を送ることによってもっと良くするというのがこの話のポイントですよね。
そうですね、
酸素を送り込むということですね、
はいはい、
だから多分これのより効率的な農法の研究はいっぱいいろいろ行われてますよね、
はい、
多分ナノバブルにのみならず、
はい、
僕もなんか聞いたことあるのは土使わずに、はい、なんかスポンジみたいなところで、はい、栽培したらいいとか、はい、いろいろありますよね、
はい、
トマトが一本の木から何百個も何千個もなるような栽培があるとか、はい、そういういろんな農法の中でのこのナノバブルの、はい位置づけとか、
はい、
いうちょっとその学術的とは言わんけど、
うん、
ちょっとその全体の中でこのナノバブルの位置づけはどういうところにあるのかとかね、
うん、
そういう知識もちょっとあっていいですね。
一応空気をごく微量のもんで送り込んでるところもあるんですけど、うん、だからここうちの方は酸素ボンベを置いて送り込むというのが、うん、酸素の量が違うんですね、
うんうん、
で一般的なメーカーがやってるのは普通の空気を送り込んでる、
うん
まあ、それは違うんですけど、まあ、より効果が高い。
なるほど、まあ、だから今他のものとの比較が結構ね必要で、これね何ていうのかな、その比較が非常に納得性の高い形で出せたら、ね、信頼度上がるんですけど、普通うちは素晴らしいってことは言うけど、これまでやってきたものがどういうもので、うん、そこと比較してどうかっていうことが、うん、説明薄い場合は、
うん、
なんかまだもう一つ信頼度がね、うん、出にくい場合があるんですよ、
うん、
それは売りたいから言ってるだけの話でしょっていう人を聞きますから、
ね、で一応学術論文で発表してる大学の先生とかそういうのがいるので、そういったものもネットで集めていって、うん、こういう研究ありますよとか、こういうメーカーこういうのやってますよというのもどんどん出していけばいいってこと
で、ね、つまり、まあ、今すぐ答えを欲しくて言ってるわけじゃないんですけど、この新しい栽培法についての教養がエプさんが深くなってくると、だんだん全体像が見えてくると思うんですよ、
はい、
例えばね、プロ野球に例えたら、うん、今大谷 の, ピッチャーもやりバッターもできるのがどれぐらいすごいかっていうのは、
うん、
プロ野球見てきた人にとってはもう一目瞭然で分かるでしょ、うん、あの選手いなかったじゃないですか、
うん、
それはなんでそれそれですごいって言えるかというと、今までプロ野球いっぱい見てきたから、あんな選手出てこないよと、あんな選手張本なのかと全然違う、張本打つのはすごいけどピッチャー全然ダメなんだ、ピッチャーが良くても打てる、イチローはすごいと言っても、うん、あんな選手がいないってはっきり言えるから位置づけがはっきりするでしょ、
うん、
ところがプロ野球のことあんまり知らないで大谷だけ見てる人はすごいよって言うけど、どれぐらいその全体の中ですごいのかが浮かび上がってこない面があるんで、だと新しいものを出していくときに、その一個ずつの取材と全体を知った上での位置づけ、この2つがね、やっぱり非常に必要だろうと思うんですね。もう一個できたら、やっぱりエプさん自身がやってみること、
はい、
自分もまあ完璧にお百姓さんになってほしいとは言いませんけど、自分でやってみたとき、こんな経験があったっていうのもあるかないかは結構違います、
うん、まあ、うち の, 家の裏側にちっちゃいの、うん、庭があるので、そこに今作ってみてます。
そうですね、高いものをおられるんで、今言った3種類ぐらいのところから説得力を用意した方がいいですよ。
小さい分ならば60万ぐらいでいけるんですよ。
そうそう、
うん、まあ、だからそんな大きいビニールハウスじゃなくても小さいもので、
うん、そうですね、まあ、僕が今言ったのは売ろうとしたのは250万という単価が高いものを売ろうとしてるから、はい、かなり説得力を分厚くしておかないと、はい、なかなか売るとき難しくなる可能性があると、はい、で説得力さえかなり強くしてしまうと、うん、あとはブログでやろうが、うん、ポッドキャストでやろうが、セミナーでやろうが、いろいろ売れると思います。内容に自信ができてくる。
あとは若い人たちはお金がないから、
うん、
あの例えば農林省からの助成金とかそういったものをお手伝いするということもいいんじゃないかと思うんですけど、
お客さんに
金融面で
金融面での援助をする、
援助する、うん、だから他の人がそんなことしてないと思うんで、だから助成金がもらえますよと、お手伝いもしますよと。
あ、それはやれるんですか。
今まで僕はやったことあるから、
例えば
太陽光で
どっかにいるサラリーマンの A さんがいて、
はい、
40越しててもうちょっと農家に転業しようかと、面白いんだという人が現れたら、
はい、
お金ないんだけどって言ったら、相談したら、
はい、
農林省から助成金を引いてくるところまで
やりたい、
やってくれる、はい、その気があるってことですね、
はい、で、あの農業生産法人っていうのを作ってる人と組みますから、
なるほど、
で その人がドカッと豪華を入れて、そこからまた貸しということもできると思うんです。
なるほど、まあ、その道がちゃんと作れたら魅力になりますよね。
そうですね、
うん、
で、あとはそのできたものを今度は市場に売り出すところもお手伝いしたい、はい、
なるほど、
そうすると、生産したけどどこに行っていいかわからんというのをネット販売で、まあ、やれば、あの東京とかそういう無農薬で、あの新鮮な野菜が食べたいという家庭もあると思うし、あるいはあの実際のレストランなんかで、ね、ものを食べたいという、美味しいものを食べたいという人を特に直訴するというようなことも将来考えたら喜ばれるんじゃないかなと。
その作ったお米なり農作物をネットで販売するとき、
はい、
現段階でどういうプランを考えてますか。
だから直接その、まあ、あの広告でこういう販売しますよと、取れますよと、で注文を受けたら、まあ、その地元 の農家の人とかそういったの提携して、そのあ、まあ、集荷料みたいなのを作ってそこから送ってもらうようにしないと、僕はそんな一時できへんから、そういう下請けさんというみたいなのを作ってやるんですよね。
結構だからこの、ね、あの幅広く仕組みを作っていく必要が今後はありそうですね。
そうですね、まあ、非常に夢があって面白いと思うんですよ、うん、で将来的には海外の、香港とか、中国とかなどの方に、新鮮なお米とか野菜を送れるようにしたら、バンバン儲かるんじゃない
ですか。今結構将来の発展性の話が出ましたけど、じゃあもう一回引き戻して、今すぐにやるべき課題としては、
まず僕が熊本に行って、実際にそのメーカーさんがどのようにその農家に売り込んでいるのか、で農家の方が実際に1000万円とか3000万円はなったと、その理由はこういうことをやったということを、まず
直接取材
を直接してリサーチをしないと、私は説得できない、ホームページにも書けない、
そうですね、
はい、
まあ、これ前回ちょっと電話でコンサルでもそこまで行きましたので、
はい、
だからリサーチとにかくしなきゃいけないというところがポイントですね、
はい、
はい、うん、まあそういうことですね。F さんのが、まあ、一番ビジネスとしては経験を持ってらっしゃるから、はい、ちょっとね、初心者の方ではついてこれてない人もいると思います、正直、ただあの今おっしゃったように、ね、何かを売ろうと思った時にこのその派生のサービスまで用意していくということがあり得るということはね、一応知ってていいと。だから買ってもらうために今度あのお金を融資するところまでやって、はいはい、今度販売する先までやってるんだったでしょ、
はい、そこまでサービスすることによって安心して若い人がサラリーマンを辞めて独立できる、というふうに思って
ます、そうですね、例えばこれ違う例で言うとね、私が今回あの生涯現役塾を販売するときに60回払いを OK したでしょ、
はい、
あれ実は1個僕仕組み作ってるんですね。 あれ僕一人でやってるんじゃなくて、ソモっていう会社が間に入ってるでしょ。だそういうその審判会社と提携組んでるわけです。でそこが皆さんのところの、まあ、回収を受け持ってやるから契約書が書かれたりしましたでしょ。あれ私一人で60回あれ全部兼ねていませんよ。そんな向こう5年間、だからそういうことをやってる、まあ一括で払われた人は関係ありませんけど、あの60回でやってる人なんかはね、そういう形でこれ、まあ、お金を払いやすい仕組みをもう一個作ったりしたわけですね。だからあの販売のとこはね、まあ今すぐ皆さんに直接関わってこないけど、私のコンサルやってる人の中には、まあ、明日ちょっと会いに行ったりする人もそうなんだけど、自分でもビジネスを作った後、私とあのコラボしてこれからビジネスやろうかという話が出てる人はいます。まあ、去年あの船田さんっていう人がやってたアメブロ企業塾ってあったでしょ。あれ実はコラボなんですよ。彼がやってるのをあのメニューにして、まだそこまでメニューできてなかったけど、私がああのかなりアドバイザーでも入ってメニューにして、で販売も一斉に僕が引き受けたわけです。で僕のメルマガでおりまして、まあ、彼も販売してたけど、まあ、ほぼ私でやっていって、ああいうようなことが、だから売り先までね、見ていくわけですよ。であの人は実は別の私の富 の研修受けに来た人だったんで、その時に富を成功させるっていう研修に来てくれた人だから、なんとか成功する実践的なあのヘルプをしてあげたいなと思ってて、去年会ってくんだっていう経験がありますね。だからつまりあの何かこう大きなものを提案するとき、その次必要になってくるものも自分の中にサービスで作っておくと売れやすいということ。
それからまあ将来の販売のところも、まあ、ペーパルの、あの回収で僕やり方ちょっとわからないんで、あのペーパルであのインターネットで、うん、登録してもらえば、うん、あの販売が自動的に、うん、あのカードが落ちる、
はい、
いう仕組みを作りたい。
なるほど、ね、ペーパルはね、あの確かに自動で課金をすることは可能なんで、はい、例えば250万円を何回かに分けて、はい、毎月10万円ずつでも払ってもらうという仕組みを作るのが可能です、はい、ただペーパルにちょっと足りないものがあるとしたら、払えないっていう状況が起きたときに、それをあの回収するためのプッシュは弱いんです。ペーパルメールで 1,2 回まだですよっていうことぐらいしてくれるだけで、それで回収できない場合もある、
まあ、それはあのクレジットとかそういったもので審判で全部ガバッと回収するということ
で、うん、だからその場合もペーパルつかないわけです。その審判会社との契約で、審判会社の方から返してもらうと、うん、そうするとあの払えないという話があったら保証人の方の話になったり、うん、あるいはそれができない場合は、うん、あの2ヶ月以内に全額払ってもらうということに必要ですよということをやりましたでしょ、うん、そういうことをやってくれるところがある、うん、ペーパーはそこまでやらない
の、だからそう、例えば毎月1万円ずつ野菜を送ってほしいと、うん、いうようなあの契約の過程を将来あの契約結べば、そこがペーパル使えば自動的に1万円ずつ、
なるほどなるほど、ご家庭でね、
落としていって、はい、でもう1万円コースをあと毎月販売すると、
そうだね、それはあり得ます、うん、1万円払っといたら、うん、もう定期的にその産地直送で新鮮な野菜とかをどんどん送ってくれるというお客さんを作ろうってことでしょ。
そうです、
はい、まあ、あり得ますね。ということで、富士山結構、まずスケール大きいね、ビジネス。まあ、もう年季も入っておられるから、考えておられるので、やることいっぱいであるんですけど、まあでも、すべてはやっぱり、説得力を上げないと、新しいことなんで、
う
まくいかないから、まずリサーチですね。直接のリサーチ。で自分でやってみる方のリサーチ。できれば、他のものとの比較する、この業界全体をついて勉強を進めていって、 全体の中でこのナノバブルがどれぐらい優れてるかを言えるようになっておくと、
そうですね、
この辺で結構動き始めた。
まあ、実際にそのメーカーの農場行って見せてもらったんだけど、冬だからあまりバーッと半もしてないわけですよ、うん、まだトマトになってますけど、
うん、
だけどあのやっぱり春から夏にかけての、うん、ごつい生育してるとこみたいですね、
うん、そうですね、はい、こっちが詳しくなったらリサーチ力も上がるんですよ、
ね、そうですね、
こっちが詳しくないときはいろいろ見せられても、うん、それがどの程度すごいのか、
うん、
どの程度すごくないのかいまいちわからない、
そうですね、
まあ、だからそこを深めていく必要があります、
はい、それからまあ一応、まあ、ショートで、まあ、例えば淡路島でハウスいっぱいあるからそこへ売り込みに行って、うん、どんどん聞かれて答えられないことをまた、ね、やると、はい、まあ、だから実践してお客さんにどういう説明したらいいかとか、あるいはそのメーカーの情報も聞くと、
つまり質疑応答がたくさん受けるようになってきたら、はい、まあ、説明力がついたことになります。
そうですね、
はい、先生もないときは質疑応答が怖いから、
うん、そうですね、
あんまりその質問やめてくださいってなるときは、うん、あ、この人はあんまり詳しくないんじゃないか
と、だから失敗をたくさん重ねて、うん、聞いてくると、うん、でもだすみませんまだ勉強不足なんでちょっと聞いていきますわということ
で、まあ最初はそれが誠実なやつですよね、うん、それでもすぐに回答を用意してきたら信頼下がりませんか。
そうですね、はい、まあ、ただ熊本からしょっちゅうメーカー呼べたら高いものになるからね、
うんうん、そこだから地道だけどそこを誠意ある仕事してると説得つきますよ、
はい、
頼むからその質問やめてくれっていう感じでやってると、うん、だんだんね信頼が上がらなくなるから、うん、ちょっと逆の方向よろし
い、まあ、これからいろいろ夢があるので、
はい、
頑張ってみたいと思います
。まあ、じゃあそういうことでちょっと辻さんのこれはかなり経験者が、ね、経験則のある人の話でした。はい、ありがとうございました。